教え子と、そして主イエス様が私たち一人一人に対してどのようなご計画を持っておられるかを知ること、そして主イエス様の知恵と力を借りて主と共に働くことです。私たちがどうして主を愛するかと言いますと、それはまず最初に主が我々を愛してくださったからです。まあ、よく引用されるヨハネ第一の手紙4章19節に初代教会の人々は告白しました。私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです。主に愛されていると知るようになった人は愛せざるを得なくなります。世が作られる前に、まあ、人間の一人もいなかったとき、すでにイエス様は私たちを愛してくださったのであり、我々の人生に対してはっきりとしたご計画を立ててくださったのです。エペソ書の一章を見ると次のように書かれています。341ページです。エペソ書の一章三節から六節までお読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて手にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとへのおかごる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。まあ、いかに愛されているか確かに考えられない、ピンとこないけども、動かすことのできない素晴らしい事実です。エレミヤ記の31章3節に永遠の愛を持って私はあなたを愛したと書かれています。まあ、ここで複数形じゃなくて単数形に書かれているから、主は人間一人一人を全く個人的に愛してくださる。そして主の愛は永遠なる愛です。だから私たちは主を愛すべきである、愛されている者として主を愛すべきである。もう一箇所新命記の七章十二節をお読みいたします。旧約聖書の295ページになります。295ページです。新命記の七章の十二節、イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟とを守ることである。主一書の一節、あなたはあなたの神主を愛し、いつも主の戒めと掟と定めと命令とを守りなさい。22節、もしあなた方が私の命じるこのすべての命令を忠実に守り行い、あなた方の神主を愛して主のすべての道に歩み、主にすがるなら、主はこれらの国々をことごとくあなた方の前から追い払い、 あなた方は自分たちよりも大きくて強い国々を占領することができる。まあ、主を愛することの大切さは聖書の中で何回も何回も要求されています。コリント第一の手紙8章3節にも書いてあります。しかし人が神を愛するならその人は神に知られているのですと書かれています。ヤコブ書2章の5節、409ページになります。ヤコブ書2章の5節、よく聞きなさい愛する兄弟たち、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富む者とし、神を愛する者に約束されている御国を相続する者とされたではありませんか。神を愛する者に約束されている御国を相続する者とされたではないかとあります。まあ、試練と困難の真っ只中にあってさえ私たちは主を愛すべきです。いろいろな試練に遭うと悪魔は主がもう愛していないとささやき、私たちをまたはそうと試みることを私たちはしばしば経験します。けど主はとこしえに変わらない愛を持って私たちを顧みていてくださるのであり、どんなことがあっても私たちを捨てることをなさらない、最も良き友でいらっしゃるのですが、たとえ知るの時であっても私たちは主に対して変わらざる愛を持ち続くべきです。ダビデは、まあ、多くの試練と悩みを経験しましたが、それを主からの祝福として受け取ったから豊かな恵みと祝福に預かることができました。例えば詩編の18編の見るとからは次のように言えたのです。844ページで詩編18編の18節、18編の18節、彼らは私の災いの日に私に立ち向かった、だが主は私の支えであった、主は私を広いところに連れ出し私を助け出された、主が私を喜びとされたから。まあ、私たちもどのような試練と困難にあっても絶えず主を見上げ続けるならば、まあ、ダビデと同じように主の豊かな恵みと祝福に預かることができます。まあ、このようにすることによって私たちは主をよりよく知ることができるようになり、主の愛の素晴らしさをさらに深く体験的に知るようになります。まあ、満たされた人生を送ろうと思うならば、苦しみを通してよりよく主を知るべきです。黙示録の2章4節に主はエペソという町にいる信者たちに次のように言わざるを得なかったのです。あなたは初めの愛から離れてしまった、はじめの愛から離れてしまった。まあ、このエペソの信者たちはイエス様を捨てたわけではない。けど、はじめの愛から離れてしまいましたので、そのために主は深く心を痛められました。試練と苦しみの時に主に対する我々の愛が冷えないように注意しましょう。イエス様に対する奉仕の原動力はイエス様に対する愛でなければなりません。主に仕えることによって主が喜んでくださることをしていると思ったら、それは大間違いです。主に対する愛は 喜んで主に従い、喜んで奉仕することを通して現れます。イエス様に対する愛があるかないかということが小さい問題として全てを決定するものであると言えます。まあ、命にあって支配することの秘訣とは何なのでしょうか。今話したように主を愛することです。第2番目、主のすべての道に歩むことです。主は私たちが成長して主の完全な状態にまで至るように望んでおられます。詩編に戻りまして18編の30節ですか。ここでダビデは、まあ、心から祈りました。まあ、ダビデとは祈り人だったから大いに祝福されたのです。18編の30節、神その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を裂くる者の盾。まあ、ダビデは主をこういうふうに経験したから言えたのです。神その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼の身に裂くるもののたて。まあ、主の道に歩むことは小さい問題として主イエス様に身を裂くることです。主の道は完全ですから、主に導かれることは安全を意味します。また詩編の作者は告白したのです。77編の13節、神よ、あなたの道は正です。神のように大いなる神が他にありましょうか。何があってもあなたの道は正ですと考えるべきなのではないでしょうか。モーセはまた告白しました。申命記の32章の4節ですけれども、主は岩、主の御業は完全、まことに主の道は皆正しい、主は真実の神で偽りがなく正しい方、すぐな方である。素晴らしい証しなのではないでしょうか。まあ、このモーセとは主の友、神の友と呼ばれていたのです。モーセと主と語ったのはもう最高の幸せだったのです。この主との交わりの結果としてモーセはこういうふうに告白したのです。まことに主の道は皆正しい。ローマ人への手紙の11章の最後に33節にパウロはまた次のように、まあ、主の道について次のように告白したのであります。11章の33節、ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。その道はなんと計り知りがたいことでしょう。もう一箇所、モリモクシロクの中古書を見ても、まあ、主の道について次のように書かれています。ヨハネモクシロクの中古書の3節です。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。もろもろの民の王よと。